今日はエレミア書17章です。このところには主に従う幸いが語られています。一節にユダの罪は彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている、そのように言われています。ユダの罪、すなわちそれは誠の神を神とせず人間の作った偶像を拝む偶像礼拝のことであるわけです。それがイスラエルの人たちの心に、そしてまた現実に祭壇、神殿にも持ち込まれた、そのようなことのゆえに3節の後半には、私はあなたの財宝すべての宝物を高きところとともに戦利品として引き渡す、神様はそのように言われたわけです。北からバビロンが攻めてきて、すべての宝物を奪い取り、そして4節に、あなたは私が与えた譲りの地を手放さなければならない。イスラエルもまたバビロンの属国となってしまうということを神様は言われたわけです。五節を見ますと、主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。ですから私たちは人に対して信頼を置くというのではなくて、実は全能の神様を信頼するということを知らなければなりません。七節に、主に信頼する者に祝福があるようにとあります。主に信頼するならば祝福がある。その現れが八節に出てきます。その人は水のほとりに植えられた木。この八節の言葉は詩篇の一編にも語られている言葉であるわけです。流れのほとりに根を伸ばし、葉は茂って、実を結ぶことをやめない。ますます栄えて、そしてまた素晴らしい実を結んでいくことができる。その約束があるわけです。十節に、私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの実に従って報いる。豊かに実を結ばして差してくださるのは、実は全能の主なる神であるということです。ですから私たちは人に信頼するのではなくて、全能の神様にすべてを委ねて、そしてまた信頼し従っていくならば、神様は大いに私たちを祝福してくださいます。13節の初めに、イスラエルの望みである主よとあります。まさに主なる神様は私たちの望みです。エレミアは14節を見ますと、私を癒してください主よ、私をお救いください、あなたこそ私の賛美だからです。このように彼は神様に祈っています。また私たちも同じように、私を癒してください。私をお救いください。あなたこそ私の賛美です。と、主なる神様に祈るものとなりたいと思います。17節の終わりを見ると、あなたは災いの日の私の身の酒どころです。エレミアはそのように言いましたけれども、まさに神様は私たちの身の酒どころ。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい。イエス・キリストはなおも私たちを招いてくださり、そして魂、心の安息を与えてくださる方です。19節に主が命じておられることがあります。エルサレムのすべての門に立ち、20節に主の言葉を聞け、このことを言え、神様はそう命ぜられたわけです。そして 主の言葉、何を聞かなければいけないのか。22節に、安息日を聖なるものとせよとあるわけです。これは実会にも記されてある言葉です。23節に、しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、うなじを固くするものとなって聞こうとせず、戒めを受けなかった。そのことによって、実はエルサレムは滅ぼされるということになったわけです。27節には、安息日を聖なるものとせず、安息日に荷物を運んでエルサレムの門の内に入るなら、私はその門に火をつけ、火はエルサレムの宮殿をなめ尽くし、消えることがない。神様はそのように言われたわけです。そしてこのことのゆえにエルサレムは滅んでしまった。私たちは心しなければなりません。しかし、安息日を聖なるものとし、またこの日にいかなる仕事もしないなら、どのようになるのか。25節の終わりには、エルサレムの住民はこの都の門の内に入り、この都は常しえに人の住むところとなる。そして26節の後半を見ますと、全焼の捧げ物、生贄、穀物の捧げ物、乳香を携えてくる者、また感謝の生贄を携えてくる者が主の宮に来る。大勢の人たちがエルサレムにある主の宮、神殿に集まり、そしてそのところで神様を礼拝し、主の栄光が表され、そしてまたさらに多くの人たちが祝福を受けることができる。この姿が描き出されているわけです。やがて私たちもそのような祝福に預かるものでありたいと思います。何よりも主の安息日。今は日曜日です。キリストが死の中からよみがえられた。死に打ち勝つところの平安、安息を神様は私たちに与えてくださっておられます。この日を聖なる日、私たちの主の日として神様を礼拝し、そして豊かな恵み、祝福に預からさせていただきたいと思います。